タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
改めましてタオモトです。よろしくお願いします。本日は2021年の5月の15日です。広島ではですね、ちょうど明日から緊急事態宣言が出るということで、ひとまずまず5月いっぱいはですね、休業ですとか時短ですとか、そういう話が出ています。この、最近はもうニュースなんかでもよく聞く話題です。新聞でもそうですしね。なのでそういうラジオについてもそこの話ばっかりするっていうのもちょっとね、気が重くなるなと思って普段は避けてはいるんですけど、明日から始まるっていうことなんで、こういう話もね、少ししておきたいかなというところで、今日はコロナにも踏まえた上でのね、対策であったり、今後どのような流れにどうしていくかというね、中小企業の経営者さんとの私のやり取りなんかも参考になればなと思いますので、お話をさせていただきたいと思います。最近コロナの融資っていうのが始まった、売上をどうやって取りに行くかとか、休業した時にじゃあ次の一手をどう考えるかとか、そういった話ってもちろんあるんですけれども、じゃあ例えば税理士とか、そのキャッシュフローコーチって呼ばれるようなお金の、専門家とお話をするときっていうのはどういうことをしているのか、で私の方がどんな支援を、サポートをさせていただいているのかっていう話なんですけど、やっぱりお金のことが多いので、ひとまずまずはその助成金、補助金とかを受けられるのかどうかっていう話と、あとはそのお金を借りるっていうね、融資の相談っていうのが一番多いです。で最近多いのが、コロナが始まって去年にコロナ融資っていうのが始まったんですよ。でコロナ融資っていうのは何かっていうと、据え置き期間っていうのがあるっていうのと、利息が安いとか、いつもよりも借りやすいとか、いろんなのがあるんですけど、その中の一つに据え置き期間っていうのがありまして、通常お金を借りるっていうと、運転資金と設備資金っていうのがあって、運転資金っていうのは日々のビジネスをしていく上でお金が必要だからお金貸してくださいっていうやり方と、設備資金っていうのは、例えば飲食店始めるから、内装工事とか、最初の設備として何百万貸してくださいっていうような話ですね。で、会社を始めるとか個人事業ビジネスを始めるよっていう時には、いきなりね、銀行に行って貸してくださいっていうよりも、例えばその商工会議所とかで計画作りたいですっていうのが一番いいと思うんですけど、その時にいくらぐらいその設備にお金かかりますかとか言って、見積もりを取ってくださいっていう銀行もあります。で見積もりを持ってきて、この今回のビジネスを始めるにあたって300万円かかるので300万円借りたいですとか、今まで貯金していた自己資金が100万円あるので自己資金100万円と200万円借りて300万円でビジネスしたいですっていう方法もあれば、運転資金としてだいたいこれぐらいお金が固定費として必要になってきて、これから軌道に乗せるのに、お金がこれぐらい借りたいんですっていうような話もあるんですけど、基 基本的にその借りたお金は返すっていう、まあ、当然の話として、そのまあ、3年で返すとか5年で返すとか7年で返すっていうのがあるんですけど、借りて大体まあ1ヶ月後とかから2ヶ月後ぐらいから返済ってスタートするんですよね。で10年っていうと120ヶ月で、あの借りたお金を割ればね、120ヶ月で割って1月ずつを利息をつけて返していくっていう話なんですけど、まあそれは大体今まではもうそうだったわけですね。でまあ、5年で借りるのか7年で借りるのかにはよってはあるんですけど、でよくその専門家がつかずに自分でこう全部やってしまうとですね、あの1年とか2年とかで返すっていう計画を立ててしまうことがあるんですね。でじゃあ事業を始めます、300万貸してくださいっていうのを3年返済とかにしてしまうと、もうその1年せっかく300借りて事業を始めても1年後には100万円は総額で返していないといけないとか、で2年後に200万、3年後に300万返さないといけないって、実はすごくものすごいタイトな話で、あのやっぱり長めに設定して少しずつ返していくとか、で3年短くしてしまったらやっぱり資金繰りがね厳しくなってきた時にもう一回借り換えをするっていうような話なんかも、まあよく聞かれるっていうのが融資のね、あの一番最初の話なんですけど、今コロナで去年から始まっているのがどういうものかっていうと、据え置き期間っていうのが設けられていると。で借り入れを少し長めに借りようっていうのは意識として、やっぱりねコロナがいつ明けるのかっていうのが去年わからない中でスタートしているわけですから、1年2年の借り入れではなくて5年とか10年とか15年とかね、あの長めに借りるっていう意識はあったんですけど、その据え置き自体の重要性っていうのを認識ができてなかった方っていうのもやっぱり多くてですね、やっぱり借りたらもう1ヶ月後2ヶ月後からすぐ返し始めるっていうその基本的な考え方を持った上で、あ据え置きしてくれるんだったらじゃあとりあえず1年だけ返済ストップしてもらおうと。据え置きっていうのは利息は払うんですけど、あの元金元本は払わなく、1年間はとりあえず払わなくてよくて、でそれが終わった後から払えばいいよっていうシステムになってるっていうのが、ね、特徴なんですけど、でしかもあの最初の3年間は利息もねあの払うけど後で戻ってくるっていうのは結構優遇があったりしてね、あのすごく非常に借りた人多いと思うんですけど、あの据え置き期間を1年にした人っていうのがそろそろあの据え置き期間が終わるタイミングなんですよね。この頃っていうのが去年の春ぐらいにコロナ融資っていうのを受けて、で1年経ったから返済が始まりますよっていう話なんですよ。でまあその例えばじゃあ5年で借りましたって言った時に、返済期間が1年、あ据え置き期間が1年です、で1年経ちました、じゃあそこから5年で返しましょうではなくてですね、やっぱり借りてから5年で借りて5年で返すっていう、そういう契約をしている以上、据え置き期間が1年終わってしまうと残りの4年で返すっていう話になるんですね。残りの4年間で300万500万1000万を返しましょうっていう話になるんで、ものすごい厳しいんですよね。でその短い期間で返さないといけない、でもコロナっていうのが長引いていて、しかも今回緊急事態宣言が出てより厳しくなりますよって言った時に、あのどうするかっていう相談がやっぱり非常に最近多いです。でもともとねあの去年の段階から相談に来ていただいてた人っていうのは、例えばじゃあ据え置き期間を3年とか5年に、まあ5年がマックスだったと思うので5年にしましょうとか、あまりこう据え置き期間が長すぎると根拠が作るのが難しくなってしまうので、まあ3年ぐらいっていうような人も多いんですけど、据え置き期間を3年とかにしていればあとは2年は元金を返さずにビジネスを継続して立て直して、で3年後に、2年後に備えるっていうことができるわけですけれども、それができてなかった方っていうのは、じゃあ今からもう月に5万10万15万毎月毎月返さないといけないのかっていうことになるので、改めて銀行に話をしに行くっていうことです。それはもう売上がねあの下がっていればまたコロナの融資として受けるとか、売上は下がってないけどやっぱり据え置き期間が切れるのは厳しいので、違った形でもいいから借り換えをしたいっていうような形で、相談に行くと。でここからまた新しく借り換えをしてですね、 期限を伸ばして余裕を持ったお金の計画を立てていくっていう、まあ、銀行との交渉が始まっているところが多いかなと。来週も、とある会社さんと一緒にね銀行に行きますし、先週も先々週もね銀行さんに行ってきましたけれども、まあ、今非常にそういう融資の相談っていうのが多いかなという気がしています。まあ、鉄則としてはやっぱりね、まあ、何でもかんでも必要ないものまでどんどん借りての 期限を長くすればいいかっていうと、まあ、利息かかってしまうのでなかなかね難しい判断のところはあるんですけれども、やっぱりお金を持って気持ちには余裕を持っておくっていうのは大事かなというところはありますので、で、まあ、そういう形で融資のお金のやりくりをしていく。特に今回もう1年経って、まあ、やっぱり財政的にもね、国、県、市の財政的にもそんなにこう毎日の助成金というんですかね、あの休業支援金が出せない状況っていうのも考えられるので、あの前みたいにね1日何万円とかっていう支援じゃないんじゃないか、まあ、ちょっと前日なんでまだ何とも言えないんですけど、あの1日1万5千円とかの支援金とかでやっていくっていうのは、あの個人事業主の方であればなんとかなるかもしれないっていうようなレベルですよね。それを毎日もらってなんとかやりくりするっていう話で、やっぱり人を雇っている会社さんとか個人事業主の方だとそういうところが非常にまあ難しいのかなというところはあるので、まあ助成金とか支援金とかあとは融資っていうものにどうやってやっていくかっていうのは、まあ事前にね、確認をしてから行動した方がいいんじゃないかなというような気はしています。で、借り換えっていうのも本当にあの借り換え言ってますけど、あの一回返して借りるっていうことですね。先週あったのは、まあ、同額を借りて返すっていうことが制度的にはできないので、あの、まあ、ちょっと借りの話とすると、100万円を借りてますと、で据え置きになってますと、でも据え置きが終わって返済が始まるので、でも100万円ちょっとしんどい、返済が始まるのはしんどいですって言った時に、100万円を返して例えば101万円を借りるっていうイメージですね。同額っていうのが難しい銀行さんとかもあるので、101万とか110万とかを借りてまた返し始めるっていう話なんですけど、その借り替えではなくて、あの今借りているものを条件変更で伸ばすっていうやり方をしてしまうと、あの条件変更っていうのは要は返せないから今ある借り入れをなんかちょっと条件緩くしてくださいねみたいなことをやってしまうとですね、あのその会社さんは条件変更をした会社さんっていうふうに見られてしまって、あの銀行の格付けが下がるっていうのは、要するにあの次借りるとき借りづらくなりますよっていうことがありますので、あの注意点もいくつかあります。こう例えばヒロギンさんから借りたいよって言ったときに、ヒロギンさんだけから借りていればいいんですけど、あの新金さんであったりとか政策金融公庫さんであったりとかいろんなところから借りてると、まあ、その情報も全部入手するわけですよ。でそうするとどこかの銀行さんでこう条件変更してるっていう話になると、やっぱりその状況が良くない会社みたいな見られ方になってしまうので、借り換えはそういうところも気にしながらねやってもらうといいと思います、ね。条件変更にならないように銀行さんに確認しながらね、今の格付けが下がらないような形で交渉すると。でそれが難しければ、専門家に頼む、商工会議所の専門相談員に相談するとかね、あの無料のやり方っていうのもありますので、動いてみられるといいのではないかなというふうに思っています。まあ、それらを認識した上で、じゃあいくら借りれますかっていうのはまた別問題なので、あの借り換えとかではなくて、今回新規にお金借りたいですっていう人に関しては、例えば計画を作るとかね、計画、さっきの運転資金と設備資金の話ですけど、いくらぐらいお金が必要ですねっていうような話を組み立ててお金を借りに行く。でその上で金額が決まったら、あとは何年で返すのか、利率は何パーセントなのか、まあ、今から始めるって言って、じゃあ据え置きでコロナ型っていうことにはならないと思うので、こうでは7年なのか10年なのか、あんまりこう 2,3 年とか短いのにはしない方がいいと思いますし、利率もいきなり 0. 何パーとか 1% 前半とかは難しいんでしょうけど、まあ、2% とかね、あの、だいたい4とか5とかってのは、その辺のね、ヒロインさんとかっていうのは なかなかいきなりそんな、ね、高いパーセンテージにはならないので、まあ、1% から 3% の間ぐらいになるんじゃないかなっていうような見立てを立てて、借りに行くっていうような話だと思います。少し休憩挟んで後半からまた続けていきたいと思います。後半も引き続き、まあ、コロナ融資に関してのお金の話っていうのをしていきたいと思うんですけど、あの、まあ、コロナといっても今ちょっと最後にですね、あの、まあ、新しく事業を始めるときにはお金の借り方はこうですよっていう話を少ししたと思うんですけど、今こういう状態のときに会社を作るとか個人ビジネスを始めるとかっていう人ってあんまりいないんじゃないかっていうような、あの、想像される方もいらっしゃるかもしれないんですけど、でなんか逆に私の周りではそういう話が非常に最近多くてですね、あの、まあ、理由がいくつか、ですね、最近この4月に、個人事業から法人なりした、まあ、会社を作ったっていう人がお二人いらっしゃいまして、で、まあ、それは何かっていうと、あの、まあ、消費税の関係とかもあったりします。まあ、ちょっとこれは後で話しましょうか。会社を作ったっていう人もいます。で、夏ぐらいに会社作ろうって言ってる人もいて、で、その人は消費税っていう話と、あと福利厚生、社会保険の話っていうのもありました。これもちょっと後で時間があったら話そうと思います。で、ちょっと聞いた話だと、副業がね、最近非常に、あの、盛んになってるっていうね、会社が副業 OK っていうところもありますし、あの、ネットとかネット通販とかで気軽にね、あの、誰でもできるようになったところもあるので、それで副業をやった結果そっちの方でビジネスやりたいねって言って開業するとかっていう話も、あるみたいですから、いろんなね、あの、形でやってるみたいです。で、さっきの消費税の話って何かっていうと、あの、年商1年間の売上げが1000万円を超えると消費税を払わないといけないと。まあ、ちょっとラジオの時間の都合上あんまりこう詳しく言えないんですけど、1000万超えたら消費税払わないといけないよっていう説明はちょっとおかしいんですけどね。ビジネス始める以上は、お客さんから消費税を預かるわけなので、国にね、払わないといけないっていう、まあ、大前提があった上で、売上が1000万円までは、まあ、今小規模っていうことで免除されてる部分があるんですよね。消費税って払わなくていいですよって、あの、そんなに大したことないと思うかもしれないですけど、年収1000万円売り上げたら要は100万円が消費税ですから、まあ、いろんな経費とかもの分も差し引いたとしても何十万もやっぱり年間でかかってくるっていう話です。で、これがだから年収1億とかになると消費税だけで何百万とかね、あの、いってしまう話になるので、非常に、あの、大きい消費税、特に消費に対してかかっているので、損益っていう会社の利益については関係ないので、あの、赤字の会社でも消費税払わないといけないということで非常に厳しい税金なんですけど、あの、会社作ってから最初の2年間は消費税を納めなくていいっていう話があるんですよ。で、まあ、これもね、単純に作って2年は絶対かからないっていうわけではないので、会社作るときには気をつけていただきたいんです、注意するというか調べていただきたいんですけど、じゃあ今まで消費税かかっていた人が会社を作ると2年間は消費税がかからないんでいいんですねっていう話で会社を作る人が いるのはもう昔からね、あの、よく言われる話なんですけど、最近ちょっと増えてるのが、あの、今度そのインボイス制度って言って、その1000万円にいかない人でも、消費税を払わないといけない、払わないといけない、ちょっとラジオだと説明が難しいですね。1000万円いってないから消費税免除されてるよっていう人は この何年か後からは要は世の中にバレちゃうっていう話なんですよ。消費税をきちっと課税事業者って言って、課税事業者に該当する人だけがお客さんから消費税を請求できるっていう世の中になりますので、1000万未満の人はお客さんから消費税を分をもらえないだけじゃなくて、レシートにも書けないですし、請求書の中にも書けないので、やっぱり規模が小さいのが分かってしまうとか、取引先として敬遠されてしまうっていうのがあるんじゃないかっていうことで、やっぱ自分でも1000万円未満であろうと、会社作って1年目2年目であろうと、自ら課税事業者っていうのを選択して消費税を納め始める世の中になるんじゃないかというふうに言われています。まあ絶対じゃないんですけどね、そういう会社じゃなくて個人を相手にしてる人だと、個人の人はそんな消費税とか気にしないっていう人もいるので、まあケースバイケースだと思うんですけど、例えば私なんかも、じゃあ税理士業って言った時に、私がこう消費税っていうのを徴収していなかったら、あ、この人は年商が1000万円未満の人なんだねっていうふうに見られてしまうと思うんですよね。そうすると経験値が少ないんじゃ、経験値が浅いんじゃないかって言われてしまって敬遠されてしまうというところとかもあると思うので、そういう人は自ら課税事業者になって消費税を納めるっていうようなことなんかもあると思います。だからこそ、その会社を作って2年間は消費税が免除されますよっていう特性を今だったら享受できるって話ですね。 YouTube なんかも見てても、今年の秋までに会社を作ると有利ですよっていう話が出てたりしますけど、まあそれはそういう理由なんじゃないかなと思います。消費税の理由っていうのが一つで、もう一つ社会保険っていうの話がありましたけど、福利厚生を充実させたいということですね。個人事業でも別に社会保険に入ればいいんですけど、数人のビジネスをされている方とかって社会保険強制じゃなかったりします、個人の場合は。で、法人になると強制になるので、どの会社さんも社会保険に入ってるっていう前提になりますし、雇用保険に入ってるっていう前提になるので、だからその募集をかけるとかね、採用活動するときに会社法人で社会保険に入ってますよっていうことで、募集をかけるっていうのは、まあ、よくある話かなという気がしています。で、まあ、最後のその副業でやってたビジネスがうまくいきそうなので独立しますっていうのは、それはもう個人事業のケースが多いですかね。いきなり会社を作ろう、なんだろう、その会社を作って消費税云々っていうのは、そもそもが前提として売上が1000万以上あるっていうことが前提になってくるので、1000万円いってなければ別にその消費税ってそもそも今は関係がない話なので、個人のビジネスから始めるっていうのがやっぱり多いのかなという気はしています。個人で、ビジネスを始めます。で、ある程度規模が大きくなってきたら、じゃあ法人にしていきましょうか、それとも個人のままでやっていきましょうかっていう判断になるのかなという気はしてますね。消費税がどうとか社会保険がどうとか関係なく、まあお一人でやられてる方とか、一人二人でされてる方で、っていう時には、まあそういうところはあまり気にされずに、どういう規模の大きさになったら法人なりする人が多いんですかとか、まあ税金安くなりますかとかっていう相談、ちょっと抽象的というか漠然とした相談が多いかなというような気はしています。まあ個人だと所得税っていうのがかかって、法人になると法人税っていう税金がかかってくるのは、まあ名前が違いの中身は同じです。まあ法人税は一律 30% みたいな感じでね、かかっていくのに対して、所得税は累進課税って言って、5% から 55% ぐらいまで、こう、幅が非常に大きいので、こう、儲かれば儲かるほど税率が高くなっていくっていう意味での、そのシミュレーションっていうのはしやすいかもしれないですね。これ以上儲けるんだったら、法人税率の方がいいですよとか。で、法人を作った時に、かといってね、ずっと法人の利益だけにしていくと、今度自分自身の生活ができない。会社作ったのにその会社のお金を使って生活をするっていうのはできないんですよ。会社っていうのは個人とは全然別物なので、 会社を作ってもいいけど個人で生活費でお金使うとか自分の家の家賃払うとか車買うとかっていうことなんだったら、ちゃんと給料を会社からもらって、でそのもらった給料で自分で生活していきなさいっていう話なので、やっぱりその給料には所得税っていうね、個人の税金がかかってくるんですよね。なので、会社にした方が有利なのか、個人のままの方が所得税が有利なのかっていうステップがあって、じゃあ次その会社にしましたと、会社にした時にいくら給料を取った方が、給料の所得税の方が会社の法人税よりも有利なのかとかっていう次のまたシミュレーションになってつながっていくので、結構まあなんでしょうね、めんどくさいっちゃめんどくさいですね。何パターンかシミュレーションすればどっちが有利とかっていうのも分かってくるんですけど、どれぐらい会社で売上が上がって利益が出るかっていうのがそもそもまず読めないので、そこはどうしてもこう予測でのシミュレーションの話にはなってしまいますかね。先週話した方も、じゃあ売上が2000万だったらいくら給料取れるかとか、逆に3000万だったら、年商がね、3000万だったらいくらぐらい給料取った方がいいですかっていうような話、っていうその法人税と所得税っていう、税金の違いですかね。もう一個手前で言うと、さっきのそのサラリーマンの人が独立して個人ビジネス始めますよっていう時には、結局どっちも所得税です。サラリーマンで働いてる時は所得税がかかって、経営者になって個人ビジネス始めた時にも所得税かかるので、どっちも所得税なんですけど、ただ違うのは、サラリーマンの時には給与所得っていう給料に対する所得に対して、ビジネス始めると事業所得っていう事業の所得税になるので、いろんな経費が引きやすいのは引きやすいですかね。なので経費をかければかけるほど税金が安くなるっていう意味では、サラリーマンの時よりも税金が安くなるケースって非常に多いんですけど、逆にそれだけこう経費が出てってるっていう話、これあまり認識されないんですけど、ビジネス始めるとものすごいお金がかかるんですよね。なので、結果蓋開けてみると、例えばじゃあ、独立する前の給料が年収でね300万でした、独立した後の個人事業のビジネスが年商で300万でしたって言っても、その年商300万からいろんな経費はね、今まで本当に会社がいろいろ負担してくれてたんだなっていうような経費を全部引いてみると、実は手取りベースでいくと百数十万だったとかっていう話もざらによく聞きますんでね、その辺の違い、要は所得税自体はどちらも大して変わらないんですけど、経費を引ける分、よくね、こう飲みに行ったりすると領収もらってとかっていう話をよく聞きますし、税金が高い方にとっては交際費の領収書っていうのは本当に割引券だって言ってね、喜んで受け取る人とかもいるんですけど、なかなかそれのせいでこう税金が払う払わない以前にお金が残らないっていう話は非常によく聞くので、そういったところも注意が必要かなという気がしています。ではエンディングに行きたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
というわけで、今日もいろいろとお金の話をしてきました。ちょっと時間がなくなったので、最後も、このエンディングも早口になってしまってるんですけど、会社を作ろうとか個人ビジネスを始めようっていう前向きな話でも、コロナ融資を受けようとか延期し先延ばししようっていうような、ちょっと辛い選択をするっていう場合においてもね、やっぱりお金って絶対ついて回る話で、そこが融資なのか税金なのか、いろいろありますけど、いろいろシミュレーションで、ね、考えられることっていろいろありますので、ぜひ困ったことの時は相談いただければと思います。では本日は以上にしたいと思います。